マタイ福音書の最後の段落は大宣教命令と呼ばれています。ここでは教会の使命の何たるかが主イエスご自身の短い言葉によって明確に示されています。また大宣教命令は時代現代の教会にも通じる使命であります。そのことを踏まえた上で御言葉に聞いてまいりたいと思います。最初に11人の弟子が登場します。ガリラヤに行ってイエスが指示しておかれた山に登ったとあります。11人とは使徒と呼ばれる人たち、弟子の中でも特に主イエスに近い人々であります。ご存知、初めは12人でしたが、祭司長に買収されたイスカリオテのユダが死を裏切り、結局は自ら命を絶って脱落してしまったため、1人減って11人になった次第であります。最初に11人が登場しているところが重要であります。まだイエス様はいらっしゃいません。そもそもこの11人は、マタイ福音書においては、この時点ではまだ復活なされた主にお会いしていません。復活した主のお姿を最初に見たのは女性たちであります。それでは、使徒たちはどのようにしてガリラヤの山に向かったのか。そこは主が指示しておかれた山とあります。この指示は彼らが直接受けたわけではありません。指示を受けたのは、空のお墓を直接目撃したマグダラのマリアをはじめとする女性たちであります。彼女たちから伝え聞いて、それを信じて、11人はガリラヤへと向かったのです。簡単に信じたわけではないことは、他の福音書から伺えますが、とにかく彼らは女性たちがお墓の前で聞かされたことを多少なりとも信じてガリラヤへ向かった。つまりガリラヤに向かうこと自体が11人にとっては信仰の出来事だと、そう言ってよいかと思います。信じていなかったらとても向かう気にはなれなかったことでしょう。彼らはすでにまだお会いしていない復活の主を信じ始めていたのです。そして約束通り山の上で主にお会いできたという次第であります。そこで11人はひれ伏したと書かれています。ひれ伏すという言葉には礼拝するという意味合いが込められています。弟子たちが主にひれ伏すのは、少なくともマタイ福音書ではこれが最初であります。師匠と弟子という関係は変わりませんが、このひれ伏すという動作において関係性の新たな発展が見られるのです。どの辺が発展なのかというのはいろいろ難しいところあるんですけども、もちろん弟子たちは以前からイエス様のことを生ける神の子メシアとして信じていたわけですが、こんなふうにひれ伏すことはなかったわけなんですね。復活なされる以前の主はまだ礼拝の対象とはされていなかったのです。つまり主が復活なされる前の弟子たちの信仰は一段階ステージが低かったと申しましょうか。不十分な信仰だったわけであります。復活を通してキリストは礼拝されるお方となられた。このことは主の復活を通して弟子たちの信仰が高められたと言ってもよいかと思います。ところがですね、17節の後半が問題となります。しかし疑う者もいた。この日本語訳には実は問題がありまして、 いや、日本語訳だけではないんですね。この箇所の翻訳をめぐって世界中の神学者たちの間で熱い議論が展開されています。どういうことかと申しますと、もう少し原文のギリシャ語に沿って訳すのなら、この箇所はしかし彼らは疑ったと訳した方が適切だというのです。私たちが読んでいる訳ですと、疑う者もいたとなってるんですね。疑う者もとありますので、11人全員ではなく一部の弟子たちは疑ったという意味で受け取られるのですが、実際は一部ではなく全員、11人は皆疑ったという意味で訳した方が実はふさわしいのです。11人はイエス様にひれ伏したけれど、皆が疑ったということであります。もしかしたら衝撃を受ける方がいらっしゃるかもしれませんが、そこは一旦脇に置いといていただけたらと思います。問題はですね、11人彼らは疑ったというよりも、その箇所よりもですね、疑うという言葉の中身なん、そっちの方が問題なんですね。疑うといっても、ここにいるイエス様が実は偽物や別人ではないかとか、幽霊ではないかとか、その類の疑いではありません。そうではなくて、弟子たちの心の中にあるある種の戸惑いのことが言われているのです。よくよく考えてみますとですね、弟子たちは皆数年前にイエス様に出会うまでは普通のユダヤ人としてそれぞれの仕事を持って普通に生活していたのです。そんな彼らの日常がイエス様と出会ってからは一変してしまったんですよ。そもそもですね、当時のユダヤ人の師弟関係は弟子の方から弟子入りを志願するものなんですね。弟子にしてください。そんな場面、聖書にはどこにも書かれてないんですね。師匠の方から私についてきなさいと呼ばれることなど考えられないんですよ。ところが主イエスは私についてきなさいと御自ら弟子たちを呼び集められた次第であります。最初から型破りの師匠なのに、その後の主の振る舞いといえばですね、驚くことの連続なんですね。娼婦や徴税人、罪人らを食事に招いて、ファリサイ派からは顰蹙を買い、安息日に病人を癒して、またファリサイ派と衝突を起こし、時には水の上を歩き、またある時にはたった5つのパンと2匹の魚で5000人を満腹させられるなど、奇跡や論争については枚挙のいとまがありません。そして極めつけは十字架と復活であります。弟子たちにとってここまで起こったことがあまりにも大きすぎて、しかも急激で、たった数年間でいろんなことが全部起こったんですね。簡単には受け止めきれないんですね。まだまだ彼らはイエス様に引きずられているところがあるのです。また、これから起ころうとしていることが全く未知の世界に飛び込んでいくようで受け止めきれない。覚悟が決まっていない。ここで言われている彼らの疑いとは、そういう思いから来る疑いなのであります。結局のところですね、この疑いというのはイエス様に対する疑いというよりも弟子自身への疑い、自分たちへの疑いと言った方がいいでしょう。我らはキリストの弟子として十分に使命を果たせるのかどうかと、復活なされた栄光の主を礼拝しつつも弱い自分たちへの疑いは拭えない。つまりキリストの弟子とは心の準備ができていないものだということであります。準備できていないんです。それが疑いなんです。教会は悟った者たちの集いではなくて、戸惑いながらも使命を帯びて呼び集められた群れなのです。 それが彼らは皆疑ったということに表されているんですね。まさにそういう弟子たちにとって必要な言葉を主はかけてくださるんです。私は天と地の一切の権能を授かっていると。なんでこんなことが書かれているのかというと、弟子たちは自分たちの、戸惑いがある、疑いがある、覚悟は決めきれできていない、自分たちの方の弱さに向かっちゃってるんですね、弟子たちは。だからイエス様は、私は天と地の一切の権能を授かっている、案ずるな、一切の権能を授かっているのだから、人間ではなく神を見よと言われています。弱い自分たちへと目を向けるのではなくて、全能の神から全権を授かったキリストに目を向けなさいと、そう促されているのです。そうじゃなければとてもこんなことは耐えきれないですね。できるわけないことへとある意味送り出されていくんですよ、弟子たちと。自分たちに目を向ければ向けるほどダメなんじゃないか、だからキリストに目を向けなさいと言われているんです。弟子たちに与えられた使命は、行ってすべての民をキリストの弟子にすること。例外規定はありません。ユダヤ人から始まり、あらゆる民族へとキリストの弟子になるようにと教えを述べ伝える。父と子と聖霊の名によって洗礼を授けることも使命であります。これは究極的に地球上のすべての民が三位一体なる神の恵みを受けることであります。そうして私たち日本人、日本にいる人々もまたキリストの弟子にさせられていっているわけなんですね。今の時代ではとても言いづらいことなんですけれども、宗教は人それぞれでいいんですよと言える余地はこの御言葉にはありません。すごく難しさを感じるんですね。中にはですね、宗教なんかがあるから戦争になるんだよと、そう言ってはばからない人がいるのは、日本だけではありませんが、私たちは教会は遠慮しているわけには参りません。すべての民をキリストの弟子に、この御言葉は今日でも完全に有効なんですよ。時代が時代だからもうそろそろ取り下げてもいいんじゃないのなどとは言えないのです。もちろん民主主義国家においては信教の自由がありますので、クリスチャンではない人を差別迫害するわけにはいきませんが、どうしてもこの御言葉を割り引くことはできません。私たちは堂々とキリストの福音を述べ伝えるのです。他の何か違うものではないんですね。キリストを述べ伝えるんです。述べ伝えて新たな弟子を加えていくことが、この世が続く限り終わることのない私たちの使命なのであります。とりあえず教会に来てるだけでいい、洗礼も受けなくていい、信じなくてもいいから、そんなこと言っちゃいけないんですね。やっぱり教会はキリストの弟子を新たに加えるために私たちに与えられて、その使命を取り下げるわけにはいかないんです。あとですね、見逃してはならないものとして、教育があるんですね。人々を教会に誘って終わりではありません。洗礼を受けて終わりではありません。主はおっしゃるんですね、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと言われています。教えをすべて守らせることも弟子たちの、つまり教会の使命なのです。なかなか重い使命であります。教えを守るというのは、教えの中に生きる人間として成長させられていく。一気に私たちが守るのは無理なんですけども、一生かけてでも私たちが少しでもイエス様に近づいていく、神様に近づいていく生き方、そういうふうに教えなさいと言われているんですね。 そのような思い使命を主イエスは弟子たちにすべて丸投げして天に戻ってしまわれるのでしょうか。決してそんなことはありません。イエス様は弟子に全部丸投げするようなお方ではないんですね。主は約束してくださいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると。この御言葉をもってマタイが筆を置いていることを忘れることはできません。マタイが特に大事にしているのはですね、インマヌエル、神我らと共におられる、神我らと共にいる。確かに主イエスは天に変えられた、まあ、見える姿では天に変えられましたので、お姿は見えなくなってしまいました。今私たちはイエス様のお姿、肉眼で見ることはできないんですね。絵画でいろいろと、絵画とか映画とかですね、まあ、どっちかというと白人の人が演じることが多いんですけど、ひげを生やした髪の長いお姿として見ることはできるんですけど、でも本物ではないわけなんですね。しかし主は聖霊として弟子たちと共にいてくださるんです。しかも世の終わりまで共にいてくださる、見捨てないんですね。ですから行き詰まった時は自分一人で何でもかんでもやり遂げようとしてはいけません。主が共におられることはこの地上で悪戦苦闘する私たちの慰めであります、励ましでもあります。そして主がいつまでも共にいてくださるからこそ、今は21世紀だからと割り引くことなくいただいている尊い使命を成し遂げていく力を主に乞い願うものであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは弟子たちの群れにまた教会に使命をお与えくださいました。行ってすべての民を私の弟子にしなさい。あなたの御子はそのように命じてくださいました。私たちは弟子たちだけで放り出されたものではなく、御子は世の終わりまで共にいてくださるとおっしゃってくださいました。どうか私たちがあなたのお姿が見えにくいと思った時こそ、あなたがいつまでも世の終わりまで共にいてくださることを覚えて、あなたからいただいた尊い使命をどうか全うすることを得させてください。今目に見える形では残念ながら世界中、日本だけではなく世界中が教会離れ、宗教離れが進んでいく中にありますけれども、あなたはこの天地を作られたお方、またあなたの持っておられる全ての権威、御子に委ねられていることも覚えます。この世界、この宇宙はあなたが作られ、また御子の弟子になっていくようにと、秩序づけられている世界であることも覚えます。主をどうか私たちが投げ出すことなく、諦めることなく、どうかあなたの弟子、主の弟子を一人でも多くどうか増し加えていくような、その尊い務め、それぞれの与えられた賜物を生かしてどうか全うすることを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。